おはようございます。新学生の高木慎吾と申します。高崎チャペルでの礼拝は初めてですので、もしかすると、この中に初めて初めての方もいらっしゃるかと思いますので、本当に一言だけ簡単に自己紹介をさせていただきます。平日普段は私は東京都の羽村市にある聖書神学社という神学校で学びをさせていただいております。聖書の学びをしております。そしてまた本当に高崎チャペルの皆様におかれましては、本当に家族3人私たち家族3人妻と子を受け入れてくださって、本当にお交わりをいただきまして、本当に励まされ信仰生活を送らせていただいておることを主に感謝いたします。早速であります、聖書の箇所を読みさせていただきます。ヨハネの福音書の21章15節から19節になります。お読みします。ヨハネの福音書21章15節から19節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。今日の聖書箇所はイエス様がペテロ勤めに呼び出す証明とも言える箇所を選ばさせていただきました。ペテロと言いますと、ご存知のようにイエスの一番弟子であり初代教会の指導者となった人物です。ではなぜこのペテロの証明の箇所を選ばせていただきましたかと言いますと、ここにクリスチャン皆の信仰生活の原点とも言うべき姿を見出させていただいたからです。ペテロの証明と言いますと、これはそう聞きますとペテロ固有の出来事だと思われるかもしれません。確かにペテロという人は後に使徒に選ばれ、特別な働きにつきました。信仰者は皆ペテロではありません。当たり前ですが、ペテロの他にペテロという人物はいません。しかし イエス様のペテロに対する関わりを見ますと、この箇所から信仰者において大切な姿を見出すように思うのです。また私自身もこのイエス様のペテロに対する私を愛するかとの呼びかけの言葉が献身に招かれた言葉のうちの一つとなりました。今朝はご一緒にこのイエス様とペテロとの関係からあるべき信仰の在り方についてご一緒に見させていただければと思います。箇所の背景を確認いたします。イエス・キリストはカルバリの丘の十字架で死に、3日後によみがえられました。そして復活したイエスは弟子たちに繰り返しご自分を表されました。21章の1節2節によりますと、今日の 15節からの場面はガリラヤのテベリア湖畔、複数の弟子たちがいる時での出来事だということがわかります。シモン・ペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの子と呼ばれる兄弟ヤコブとヨハネ、他2人の弟子たちがいました。イエスは弟子たち皆にご自分を表されて、皆と食事をとった後、シモン・ペテロに向けて問いを投げかけられました。これが今日の箇所の背景です。ではペテロにどのような問いかけをしたのか、15節を見ると次のように書いてあります。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか？シモンとはペテロ本来の名前です。父ヨハネのもとシモンという名が付けられ、後にイエスに岩を意味するペテロという名で呼ばれるようになりました。イエスはペテロ本来の名を呼び、この人たちが愛する以上にご自分を愛するかと問いかけています。この人たちとは共に食事をした他の弟子たちのことです。他の弟子たちはこれまでイエスに付き従ってきた弟子たちです。その弟子たちがいる中でペテロに対してこの人たちが愛する以上に愛するかという問いをしました。こう聞きますと、イエスがペテロを特別目にかけているようにも思えるかもしれません。また他の弟子たち以上にこのペテロという人はイエスを愛する特別な人なのでしょうか。イエスが十字架にかかる直前、そのペテロの姿を確認したいと思います。マタイの福音書の26章の33節を見ますと、次のようにペテロの言葉が書いてあります。ペテロは言った、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと書いてあります。イエス様はこれから苦しみに遭う、そのことを知ってペテロは、自分は他の人弟子たちとは違う、私はどこまでも苦難のイエスについていくと宣言したのです。そのペテロに対してイエスは言いました、まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。イエスは皆がつまずいても私はついていくと言ったペテロに対して、三度あなたはご自分を否定すると予告しました。ところがペテロはそのイエス様の言葉に対して食い下がります。マタイ26章35節によるとペテロは言います、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんというのです。ペテロはここで イエス様の言葉を受け取ることができませんでした。熱心な思いからでしょうか、自分はどこまでもイエスに従うことができると言いました。ところがイエスがローマ軍に捕縛され裁判を受けたとき、ペテロはイエスのことを知らないと3度繰り返し否定したのでした。マタイ26章の74節を見ますと、呪われてもよいと誓い始めたと書いてあります。イエスの言葉通り、ペテロはイエスとの関係を否定したのです。これ、ペテロにはイエスを愛する姿とは真逆の姿が表されています。イエスに従うという熱意あふれる姿を見せながらも、自らの力により頼み、イエスの言葉通り過ちを犯しました。これは他人事ではないように思います。ペテロと同じではありませんが、聖書を見ますと神以外の存在に頼って失敗した人たちが多くいます。例えばイスラエルの民です。エジプトで奴隷状態から救われ、そしてその後主を賛美し、また主の教えに従うと言いました。しかし主の救いの恵みを忘れ、金の格子を自分たちで神として作ることさえしました。他にも数多くあるでしょう。王朝時代を見ますと、主ではなく諸外国により頼んだ王たちがいます。何よりアダムとエヴァの頃からでそのようなことがありました。主の言葉よりも自分の目にふさわしいことを優先しました。主に食べるなと言われた実を食べました。聖書を見ていきますと、人間には神を忘れ自分の力で歩んでしまう傾向があります。そう見ますと、ペテロは決して特別な人ではないことがわかります。誰もが陥りうる過ちを犯した人と言えるでしょう。そんなペテロのイエスの問いに対する返答は印象的であります。ヨハネの21章15節を見ますと、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言ったのです。これペテロは自らの主に対するその愛の表現を求められたときに、それを主ご自身に委ねたのです。自分がどうかではなく、あなたが知っていると言いました。ペテロからすると、あなたは私を愛するかと聞かれたときに、やはり自分の三度否んだその過ちを思うと、誰よりもこの人たち以上に愛しているとは胸を張って言えません。でもペテロにはイエスの思いがなくなったわけではありません。この15節の前の場面を見ますと、湖の船上でペテロはイエスだと分かると、裸のまま飛び込んでイエスのもとに向かったばかりでした。ペテロにはイエスに付き従う思いはあります。とはいえ、やはり自らの賭けを覚えますと、あなたがご存知ですとしか言えないのです。けれども、このペテロの答えはあるべき信仰の姿勢の一歩のようにも思います。クリスチャンは主のものといえど完全ではない罪人です。ペテロのように大きく見える失敗はしていないかもしれません。主に従うと告白しながらも、主を忘れ、その告白した主を忘れ、そして歩む過ちに陥ってしまうことがあります。善をしたいと願っていても、幾度も主を悲しませる道を歩んでしまうところがあるように思います。自分のうちに ある愛と信仰の欠如、それを自分自身で気づかされることがあります。死によって救われたものであるにしても、未だ罪許されたものでありながら、未だ救われつつあるものです。それがこの世の現実ではないでしょうか。キリスト者とされながらも、自らの心貧しき姿によりますと、ペテロのように決してあなたに胸を張ることができない、そのような心境がを思うことがあるのではないでしょうか。ペテロのあなたがご存知ですという返答は、信仰のあるべき一歩として適切なようにも思います。イエスはそんな罪人ペテロに対して繰り返して同じことを問いかけます。それも三度です。一度だけでなく、三度愛していますかと問うのです。三度問うからには意味があります。どんなことでしょうか。17節をお読みします。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。やはりイエス様が三度を尋ねた、しかもペテロに尋ねた、それはペテロにとっては三度イエス様を否定した出来事を思い起こさせることです。この17節に、三度尋ねられたとき心を痛めてと書かれているペテロの様子から明らかです。ペテロにとってイエスからご自分が三度否んだイエスから三度尋ねられたことは心の痛みでありました。イエス様が自分のことを知って自分のあの過ちを知って、愚かさを知っている、そしてそれを三度意図的に尋ねられたのでありますから、なぜ三度聞くのかと心の責めも感じたかもしれません。イエスが自らの自分の負い目を知りながらも愛するかと尋ねてくださっていることに気づいております。ペテロのこれの返事は、あなたはすべてをご存知ですという言葉です。ここでは、今まではあなたは知っていますから、すべてをご存知ですという言葉になっています。このすべてというのは、というペテロの言葉は、やはりイエス様が自分の、ペテロの自分自身の愛の賭けを知っている、そしてそればかりか自分自身に関する一切の出来事を、愚かな出来事を知っている、あの三度否んだ出来事を知っているにもかかわらず、自分自身に対して愛するかと呼びかけてくださっている、その言葉でしょう。すべてをご存知ですとのペテロの告白は、罪深き自分の姿がイエスにすべて知られていることの告白でした。つまりここで本当に驚くべきことはイエス様です。イエス様はペテロのことを本当に知っていました。にもかかわらずですよ、ご自分を徹底して否んでしまったそのペテロに対して、ご自分の働きに招いたのです。イエスは三度の問いの中でペテロに、私の羊を飼いなさいと繰り返し命じています。私の羊とはイエスに属する群れのことです。ヨハネ10章の27節で、イエスは、私の羊たちとは私の声を聞き分ける、またご自分についてくる者のことを指しています。つまりイエスに従う群れです。 そのイエスに付き従う群れを三度イエスを否んだペテロに帰と言っているわけです。つまり従うことができなかったペテロに付き従う群れの世話をしろ、奉仕をしろというのです。一般に考えますとこれはありえないことではないでしょうか。なんとイエスは愚かな罪人ペテロにその務めを、ご自分の大切な働きを任せたのです。これは本当に憐れみというほかありません。イエスの十字架はペテロの罪のためでもありました。罪許された者として主の務めに招かれています。このような主の憐れみ、恵みは、その原則は私たちの信仰と生活にも適用される事柄ではないでしょうか。何よりまず私たちは神にふさわしいものであるから、救われたのではありません。エペソ書にありますように、生まれながらにして神の御怒りを受けるべき存在でした。かつロマ書5章によれば、神に勝って神に敵対していた存在でした。にもかかわらず、神の深い憐れみによりイエスの御業によって恵みのみで救われました。それゆえに私たちがクリスチャンであるということ自体が、何か私たちのにあるもの、私たちのうちにある何かによるのではありません。そして言うならば、私たちが与えられているさまざまな務めにおいても、この原則、主の恵みの原則は適用されます。私たちにはなすべきさまざまな務めがあります。ペテロは特別に人として、また初代教会の牧者としての務めが与えられました。私たちはペテロではありません。しかし与えられているものがあります。奉仕だけでなく、家庭、職場、地域などにおいて多く務めがあります。そのうちどれも神と関わらないものがありましょうか。すべてが神様からイエス様との関わりの中にある務めです。どのような務めにおいても私たちは主のものです。イエスを愛し主に従うものとされています。しかし時にペテロのようにイエス様を忘れ、目の前の出来事に追われイエス様のことを忘れてしまうことがあります。ですから私たちにとっても、主がペテロに問いかけたその愛の御言葉を適用させていただきたいのです。奉仕はもちろん、あらゆる務めと関係において罪人に向けられた恵みを受け取り、罪許されて死を愛するものとされたい。ペテロは自分を顧みると、死を愛し主の務めを行える根拠は自分には見出せません。確かに罪人のうちに見出せるものではありません。失敗したペテロが再び主の務めに復帰した根拠は主の言葉のほかにないのです。何よりそもそもペテロのスタートはイエス様の呼びかけにより始まりました。私について来なさいとイエスに言われ、網を捨て信仰者であり弟子としての歩みを始めました。私たちも同じはずです。始めから終わりまで主の御言葉による歩みです。ヨハネ21章18節から19節でイエスはペテロが晩年をどう迎えるのかを語ります。まず18節では、イエスはペテロが若い頃は自由であったが、年老いた時にはその自由が制限され、殉教を遂げることを予言しています。伝承によればペテロはネロ帝の下で迫害され、殉教の死を遂げたとあります。そして次の19節では、ペテロのが神の栄光を表すかを示すためにイエスが言われたとあります。ペテロの人生は罪の恥辱では終わらないのです。後に聖霊が与えられ、人として選ばれ、イエスに従い イエスのように歩んでいきました。それはペテロに対するこのイエスの三度の愛の呼びかけがあったからです。罪人ペテロのすべてをご存知でありながら、ご自分に従いなさいと再びその務めに招きました。それはまさに驚くべき恵みであります。その恵みによってペテロは務めにふさわしく整えられていきました。最後に説教のまとめをお話しいたします。罪人である私たちも本当に幾度も失敗します。気づけば主に頼る歩みからそれており、失敗をし罪と恥を覚えることがあります。しかしにもかかわらず、イエスがペテロを召したように、しかもご自身の栄光を表すものとして召されたという言葉があるように、同じように私たちもにもかかわらず招いてくださる主の愛の言葉を受け取るものとされたいのです。今日の箇所で注目すべきはペテロに対する主イエスの言葉にでありました。人間の側の信心深さや経験談ではなく、罪人を選んでくださり、信じることに招き、従うことに導く恵み深い主の御言葉です。ペテロは自分のうちに見出そうとして失敗しました。ペテロのスタートはイエス様の言葉、愛における三度の問い、三度の羊の羊を飼うこと、従いなさいという主ご自身の言葉によるものでした。私たちはあり得る務めが与えられておりますが、その拠り所を確認するものとされたい。許しをもって私を愛するかとの従順に招かれる、その本当に私たちに差し向けられた恵み深き主の言葉を信仰の拠り所にするものとされたいと思います。お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、お名前を賛美します。今日私たちを招いてくださり、礼拝者として招いてくださっていることはありがとうございます。神様、今日はイエス様がペテロに対して3度あなたは私を愛していますかと呼びかけられた御言葉を見させていただきました。3度否んだペテロに対して語られたこの主の許しの愛の言葉、恵みの言葉を私たちも受け取らせてください。そしてどうか拠り所をあなたの言葉にさせてください。悔い改めながらあなたの目指すところに向かって、あなたの御心に向かって私を整えてください。小さい祈りすが主イエスの御名によって祈ります。アーメン。